今日は、ヨハネ3章の1節から8節を読んでもらいました。今日みんなに質問です。天の国とか神の国っていうのが出てきたけど、行ってみたい人ほとんどみんな手挙げてますね。行ってみたい。で、なんでみんな行ってみたいの？なんで？イエス様に会えるから。おー、いいね。
自分の住んでいる世界と違う世界
だから行ってみたい。だってさ、そこには
時間と場所っていうものに囲われてない、囚われてないから。
そうか、永遠に生きれる。時間にも場所にも囚われてない。他にありますか？なんで行ってみたいか。
痛みも悲しみもないから。
いいですね。他にありますか？なんで行ってみたい。はい。死んだ時より若返る。死んだ時よりちょっと若返るということは、じゃあ29で死んだら28になるとか、そういう感じ。そうなんですか。いろいろ諸説出てきましたけど、天国にみんな行ってみたいんですよ、ね、で天国っていうのを聖書で読んだことない人もどっかで何かで聞いたことあると思うよね。それとか聞いたことなくてもなんとなくこの今住んでる世界よりもいいところがあるんじゃないかなって人間はどっか心の隅っこでぼんやり思ったりしてるんですよ。そう思う？みんなね、そう思うんです。でそれはどの国の人でも多分同じなんじゃないかなと思うんです。もう今住んでる国が最高、ね、幸福度とか幸せ度数とかねありますけど、でそれがいくら高くてもやっぱり人間は今住んでるところじゃないところにもっといいところがあるんじゃないかなと思うんですね。そうで、イエス様も今日なんとその天国に行くための話をしてます、ね、天国に行くための話、どんなことするのか。でまずね、みんなで確認したいんだけど、天国っていうのはどっかにありますよ。例えばあそこにほら上にずっと何百メートル上がっていったら、あそこに門があって、そこにトントントンって3回叩いたら開けてもらえて、パスワードはとか言われて、パスワード言ったら入れてもらえるとか、そういうところじゃないです。場所じゃないです。天国っていうのは何かっていうと状態のことです。状態。それでどういう状態かっていうと、神様の国、創造主の国っていうぐらいだから、創造主のルールが完璧に守られて、そして創造主の思い通りのことが思い通りに起こってる場所です。わかった？そうやろ。日本の国はどんなルールで回ってますか？日本の国ってどういうルールで回ってるの？人間が決めたルール。どんな人間？日本人よね。日本の人たちが作ったルール、つまり法律って言います。日本国憲法を土台にしていろんな法律があって、それをルールにして回ってます。だから中国には中国の法律があるし、アメリカにはアメリカの法律があるし、マレーシアにはマレーシアの法律があるし、いろいろ国にはそれぞれ法律があるんです。じゃあ神の国っていうなら、神様の法律、神様のルールがあっても当然分かりやすいよね。そういうふうなことなんです。だから天国っていいよとか、なんかなんとなくこう雲の上でみんなこうなんかポワーって輝いて、なんかいいらしいよとか、そういうイメージはあるんだけど、でも聖書よく読んでみるとどういうところかっていうと、神様の支配、神様のコントロールが完璧に行われているところっていうことですね。だから今生きていても天国で暮らすことはできる。すごいよね。天国は死んでから行くところっていうのもちょっと違うから、実はイエス様を信じた人はもうその瞬間から 天国の一員なんです。おお、みんな静かになったね。これすごい大事なことですね。だからイエス様信じた瞬間からもうロッキーは日本人じゃなくなりました。まあ、もちろん一応日本人なんだけど、まだ地上におるけんね。だけど天国のメンバーになった。だから天国人です。そしてマーラさんもイエス様信じた時からアメリカ人じゃなくて天国人ね。むせてますね。もう寒涙にむせてますね。あまりにもね、あのイエス様を信じたらどの国の人でも天国人になるね。すごいやろ。だからイエス様を信じてクリスチャンになっている人はよく覚えておいてください。自分は天国人だね。天国人ですよ、覚えとってね。でいろんなことが、違いができます。違いがある。天国のルールで生きるようになるからね。でもそのことは今日はあんまり深く話しません。またそのうち出てきます。今日は、ある人がイエス様のとこに話をしに来たよね。なんちゅう人やった？ニコデモ、ね、ニコデモっていう人が話しに来た。これどんな人やった？この人
めちゃくちゃお偉いさん、
指導者、偉い人、パリサイ人、パリサイ人です。偉い人です。さあパリサイ人ってどんな人やったかね、みんな覚えとる？
偉い人、
偉い人ね。何が偉いんかね、どう偉いんか。
法律を、
うん、勉強してみんなからラビって言われた。神の牧者、すごいね。そして先週の話みんな覚えとか、先週やないか、その前か、神殿でさ、商売しよった人の台とかひっくり返してもらった。そう、あの時にね、イエス様を捕まえてっていうか、こう詰め寄って、なん誰の権限でそんなことしてくれよんですかって言った人たちが実はバリサイ人だった。でバリサイ人っていうのはとっても法律を守ることを一生懸命してた人です。だからどっちかっていうとイエス様を見てよく思っとったんかね、悪く思っとった。
悪く
思っとったよね。
神様のことを信じてるけどイエス様のことを信じてる。
そう、いいこと言ったね。
だんだんこいつ、
神様のことを信じてるけどイエス様のことはなんなんかこいつ的な見方で見てました。だから今日このニコデモが、ね、この人パリサイ人でしょ、ちゅうことはパリサイ人なのにイエス様に会いに来とんよ。これどうよ。
イエス様に質問がある。
イエス様に聞いてみたかったよね。
つまり
そう、興味があった。そして信じと、まあ、信じとうか、
信じとうというかイエス様が神様の子供であるということを信じとうって言う
んだよ。なるほどね。そうです。でもこの人さ、いつ来たんやったかね。なん
夜、
夜近づったよね。なし夜来たと思う。
他のパリサイ人に
見
られたら、まずいパリサイ人のはずやろうが。
そうね、思いっきり北九州の人ですね。お前何しよんか、パリサイ人のはずやろうがってみんなから言われるのがちょっと嫌やったんで、夜こそーっと来たんです。ちょっとイエス様って言って来ました。それでイエス様に挨拶したよね。何時って挨拶したんだかね。うん、先生ちゅうたんよ。ほんでその後何時だ。おう、そうね、そうね、もう神様のとこから来た先生やなからんとイエス様がしおるようなことはできんでしょって、絶対そう思いますよって言って、いきなり言って挨拶したよね。これすごかろ。これ他のファリサイ人聞いたらどう思うやろうか。
裏切り
者。
ファリサイ人の資格本
当
に持っとんか。なるほどね。願ったら、なんか時代劇入ってますね。お前ファリサイ人の資格本当持っとんかとね。北九州にファリサイ人がおったらそんななるでしょうね。でそういうふうに言われるぐらい、でもこのニコデモは正直に自分の心が思う通りに、ね、周りのみんなの手前じゃなくて自分の思う通りにイエス様に話聞いてみたいって思って夜来たよね。すごいよね。みんなどうやろうか。周り中が何そのイエスとか言うの、何なんそれ、怪しいやないとか、みんなが周りでボロクソ言いよったら、みんなやったらどうする。 それでもイエス様のことを知りたいと思う？それともいやもうみんながあんま言いようけんちょっとやめとこうかなって思う？
あもう半分、ね、もしイエス様もっと知りたいと思うしもうちょっと伝えていきたいと思うから学校にイエス様のことを思いっきり書いた T シャツ着てたりしてる。
いいね、イエス様のことを思いっきり書いた T シャツを着ていく。
笑われてもおかしくないよ、ね、
笑われてもおかしくない。
何これとか言われるけど、
何これって言われる。
でも意味が分からんし、うん、
そうね。だからひょっとしたらみんなは知らんだけで話したらよ分かってくれるかもしれんよね。で俺らはだからなんぼ周りでどんなこと言われとっても何も気にする必要ないんです、ね、自分が知りたいと思ったら知りたいでいいよ。それ何も悪いことない、ね、何も悪いことないですよ。でもそうで日本人っていうのは結構周りのみんなどうかね大丈夫かねってこう顔見てから決めるとこあるよね。だからあの今日朝ご飯食べてきた人って言って手を挙げてほしいのにみんな顔見てこうやってえお前何やったパンご飯あシリアルえヨーグルトとか言ってだ手挙げないですよ。だって一人でご飯やったらどうしようかって思う。いいやん別にもうご飯食べてお腹入ってしもたんやけ今更何も言えんわけよ。そういうのは心配せんでいいんです。だから同じようにイエス様のことを信じてる人だって人の顔を見てあみんなからどう言われるやかとか、ね、変なやつっち思われんかなとか心配せんでいい、ね、大丈夫です、ね、で今日はこのニコデモがイエス様の話しに来た。そして面白いよね、イエス様にイエス様ちょ神様のとこから来た先生よね、そういう奇跡とか誰もできんもんねって言って挨拶したニコデモにイエス様はいきなりなんて答えたんかね。
What I'm about to tell it. Oh, 違った。
いきなり何ち答えたやったからイエス様って、そう言ったんよね。新しく生まれんと神様の国見ることできんばいち、ね、面白いやろ。神様のとこから来た先生ですよねって言われとうのに、いやあんた生まれ直さんと神様の国見ることできんばいち、ね、いやそんなことないっすよとかイエス様言ってないよね。いきなりあんた生まれ直さんと神様の国見ることができんばいち言うと、これどういうこと？は？生まれ直さなばいち言いよる。
いくらそのいくらパリサイトであってもいくらそうやってイエス様信じとったも人気ではついたものがあるから、しかも神様っていうもう何もない罪もない完璧な人と一緒におれないってことはもうアダムとイブが罪を犯した時から決まってんだから、いくら神様信じとってももう一回生まれ変わるっていうかもう一回新しくなって今度はもう完璧にならんと、もうイエス様と神様と一緒におれんよって。
すごいですね。今度来週メッセージしてもらおうかな
あ、でも
本当にそのぐらいのことなんです。で多分ねイエス様こう思うたんやないかちも、ニコデモは本当すごいですねって言ってきた。で多分本当にニコデモは感動して言ってきたと思うよね。だけどイエス様から見たら、ああ私があんなら奇跡をしたけんすごいって思ったんやろって。でも本当の凄さはこんなもんやないばいっちゅうのをイエス様はニコデモに知ってほしかったんやないかちも。だけんここでこの地上で今見れる奇跡がすごいと思ったら、あんた天国行ったらそんなもんやないばいって、もっともっとすごいことがもっともっともうどぎもを抜くようなことがありようばいっていうふうにイエス様はニコデモに知ってほしかった。そしてそれを見るためには生まれ直さないけんよっていうふうに言ったんやないかな。だからこの地上でうわすごいとかいうぐらいのレベルじゃ終わらんよって、本当に神様があなたにあげたい命、あなたにあげたい生きる場所、生きる状態、それはもっともっとすごい、何百倍もすごいとよっていうことを知ってほしかったんやないかなと思うんです。だからこういうふうに言ったんやないかな。そしたらニコデモからしてみたら一丁も意味がわからんやったよね。もう一回生まれるって言ったってイエス様、それどういうことですか、もう一回お母さんのお腹に入り直して生まれてこいって言うんですか、そんな無理でしょって。それ無理やね、みんなね、できるそんな、もうこんな大きくなってしまったらお母さんのお腹入ることはできません、ね、お母さん壊れますね、そうそういうことはできない。 じゃあイエス様は何を言いようやろうか。もう一回生まれ直すってどういうことと思う？魂が生まれ変わる。おお、おお、心か。おお、他に生まれ直すってどういうことだ。今日イエス様が言った言葉に答えがあると思うんやけど。
御
霊。御霊。御霊っちゃなんかね。
人間は今要するに体もう物理的、実質的に体があるから、
肉体ね、
肉
体あるね。
これはこれから生まれてきたものは当然同じように肉体がある。で、でも神様が言いたいのは、神様は要するに魂、スピリチュアルの方だから、だから神様は当然こっちなんだから、神様と一緒になるにはやっぱりスピリチュアルの方で生まれてきて、
なるほど、
また完璧であることも、
はい、そうですよね。イエス様言ったよね、肉から生まれたものは肉ですよ、ね、このリビングバイブルという別の見たら、人間から生まれる人は人間、ただの人間ですよって書いてます。だけど精霊から生まれるものは、その人は霊、霊の命を持って生まれるんですよ。だからみんな知ってほしいのは、イエス様を信じないで生きてる人は体は生きてます、肉体は生きてます、だけど霊は死んでます。いいですか。イエス様を知らないで、イエス様を信じないで生きている人は霊が死んでる状態です。いい。だからイエス様は、あんた霊の状態、霊の面でも生まれる、生き始めることをしなければ神様の国見ることができんよ。つまり本当に天国人になるんやったら、霊で生まれるっていうことを体験せんと天国人にはなれんとよって言いよります、ね、すごい難しいと思う、ね、どうかな。で、実はですね、人間が最初に神様から作られた時っていうのはどんな風に作られたと思う？そうやろ、神様に似せて作られたんです、ね、で神様って今何なの？神様って肉体なの、それとも霊なの？
霊
やろ。そしたら霊の面を持って、もちろん肉体も持って作られたんです。だから霊と肉と両方の面で生きていくように作られたんです。わかる、ね、だけど人間、最初の人間たちは神様にの言う通りに生きていくことをずっとしていったんかね、それともそうせんやったんかね。せんやったよね。神様の言う通りはね、自分が好きなようにしたほうがいいがいいわって言ってから罪、ね、つまり神様のルールを破ってしまう方を選んだ。そしたらもう霊は生きていけなくなってしまった。なんでかというと、霊は神様とつながってないと生きていくことができないんです。だから霊が死んでる状態になった。肉体は生きてます、だけど霊は生きてない。だから神様の用意してくれたこと、霊でできていることを完全に見たり味わったりすることができなくなってしまってる。わかる。だからこの地上いっぱい問題あるやろ、嫌なこといっぱいあるでしょ。そして人と人が本当にお互い大切にしてないことがいっぱいあるでしょ。それから人と人もそうやし、国と国もそうよね、喧嘩してます。そして、人と環境もそうでしょ、人が環境を大事にできてない。こういうふうにいろんな問題が出てくるっていうのは何でかっていうと、霊が死んでる、つまり神様がこういうふうに生きていってほしいなと思って作ったものがその通りに機能してない、だから問題だらけになってる。だからこの創造主の神様の目的、もう一回やりたいことは何かっていうと、もう一回あの最初の創造クリエーションの働きやる、あれをもう一回やりたい。そう、元に戻したい、ね、 で巻き戻してみんながって言うわけできないんで、じゃあどうするかっていうと、今進んでいる状態の中で新しく作り直すっていうことをしたいんです。わかる？だから俺たちはこの肉体が生きていっている状態の中で霊ももう一回生きれるようにしてあげたいと思って。だから最初はクリエーションってね、クリエーションって言いますね、作られた時で、その時に、人間はミスってしまった。で神様から離れてしまう、霊が死んでしまった。それなので今度は神様はイエス様を送ってリクリエーション、もう一回創造する、もう一回完璧な命を作り直すっていう作業をしたいと思ってます。今日はイエス様そのことを話してくれています。でじゃあ霊が生き始めるためにはどうしたらいいんかち、ね、3章の15節をそれと16節を誰か読んでほしいんですけど、あ、日本語で言ってね、誰か日本語でお願いします。うん、
それは彼を信じる者が全て永遠の命を得るためである。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
はい、これ聞いたことある人、
はい、
あるよね。よくもうほとんど聖書読んだことある人は1回ぐらい聞いたことあるんじゃないかなと思います、ね、それぐらい有名なところです。で実は聖書が言いたいことっていうのはこのところに全部まとめられてます、ガンって、ね、だから聖書全部読む暇ないわっていう人はこのヨハネの3章の16節だけ読んだら聖書が言いたいことがもう大体わかる、ね、そういう風になってます。でイエス様を信じることによって死んでいた霊がもう一回生きるようになるよっていうふうに書いてました。そして霊が生きるっていうことはたとえ肉体が死んでも霊は生き続けていくわけです。そして霊っていうのは時間とか場所とか空間とかそういうのに縛られてないから永遠に生きることができる。すごいやろ、ね、だから肉体だけやったら時間と空間に縛られとるからもう時間が経って古くなったら死んでしまう。でも霊が生きておけば終わることはない。すごいよね。で、そういうふうに今日はイエス様が教えてくれました、ね、で、なんでそうなるのか、それはイエス様が俺たちの身代わりになってくれたから。身代わりっていうのは代わりをしてくれた。本当はロッキーが神様のルールを破ったんだからロッキーがその罰を受けないといけない。だけどイエス様がいやロッキーに生きてほしいから私が代わって罰を受けてあげます、十字架で死んであげますよ、この命をあげますよ、だから生きてちょうだいって言ってくれたんです。そしてそれだけじゃなくて3日後に復活して実際にイエス様は死よりも強いよっていうのを見せてくれたでしょ。だから俺たちもそれを信じるときに同じように死の力に負けることなく、そしてイエス様が身代わりになってくれたから、ほら天のお父さんイエス様が身代わりしてくれたからもう僕は罰受けなくていいですよね。だから神様がもうよしじゃあ許してやろうって言ってですね、もう一回霊が生きれるようにしてくれるんです。すごくない？これ全部ただです、ね、ただです。みんなお小遣い貯めて何十万円貯めてから、ね、そしたら許してやる。違う、そういうじゃなくて今何にもお金も何もなくても大丈夫です。信じるだけで大丈夫です。なんでかしたら信じることって誰でもできる。たとえ体が動かない人でも信じることはできます、ね、そういうふうに神様はどんな人でも受け取ることができる方法を用意してくれた。すごいよね。ぜひねみんなは、もし今日ここでねまだイエス様信じてないなっていう人がいたらですね、霊の命を生きれるようにしてあげてください。そして今までこの地上の世界だけでは体験できなかった天国の 現実、神の国のリアリティをぜひ味わってほしい。そしてまたイエス様はもう信じてるよっていう人はですね、毎日毎日大変なこといろいろあるかもしれん、でもその中でしっかりと生きているイエス様、そして俺たちの毎日をちゃんといいもので溢れさせてくれるイエス様の現実、そのリアリティを味わってほしい。そしてもっともっと、わあやっぱイエス様じゃすごいんやん、そしてそのイエス様が教えてくれた天のお父さんって本当にすごいんやんっていうことをもう感動しまくってね、溢れまくって賛美しまくって生きていけたらいいなと思いますね。じゃあお祈りして終わりたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日はニコデモとのやり取りを通して、いろんなことをまた分かりました。私たちは霊が死んでいる、イエス様を知らないとそういう状態です。でもイエス様に出会うことによって、イエス様を信じることによって、この霊がもう一度生きることができるようになることを知りました。今日ここにいてまだそうできてない人がいるならば、イエス様はそうできるように勇気を、そして信じるその信仰を与えてください。そしてまたもうイエス様を信じている人は毎日この世界で暮らしてはいますけれども、でもその中にあってもイエス様のルール、イエス様の力が全てを支配する天国の命にも自分はもう入っているんだ、そのことを毎日リアルに味わうことができるように助けてください。俺たちはつい目の前に見えることを見てしまって、現実は大変だって言ってしまいます。でもイエス様が生きているのも現実です。いや、それの方が永遠に変わらない現実です。だからいつもそこに自分の身を置いて、そこに自分の土台を置いて、そこ自分の安全地帯、避難場所として、これからも毎日の生活に、全部捧げて、本当に体当たりで行くことができるように助けてください。イエス様が一緒にいて歩いて行ってくれること、心から感謝します。そしてイエス様が用意してくれた素晴らしい命、これからもどんどん味わっていきたいです。イエス様本当に楽しみにしています。これからも一緒に生かしてください。このお祈りを心から感謝して、イエス様の名前でお祈りします。アメン。はい、ありがとう。